はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。今日は半分オフみたいなものなので、家で DVD を見てたんですけれども、ライズというこの、ダンスをメインにした映画なんですが、皆さんよかったら見てください。そこでですね、ゴスペル音楽が流れてまして、やっぱりゴスペルというものは魂が詰まってるなと、こういうふうにこの映画を見ていて改めて感じさせられました。ゴスペルっていうものはね、皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、アメリカ発祥の音楽のジャンルと一応こういうふうにされてます。奴隷としてアフリカから連れてこられた人々、アフリカ系アメリカ人がですね、の中でこうキリスト教が広まっていって、その中で、賛美歌を歌っていたんですが、彼らなりの独自のアレンジというか、リズム感というかを用いて、魂の叫び、魂の音楽というものにね、昇華させていった。賛美歌音楽です。黒人霊歌とも言いますね。そういうものを聞くと、やっぱり感情がね、揺さぶられる。だから、聖書のことがわからなくても、ゴスペル音楽を聴いてると、なんだか気分が高揚してくるとか、乗ってくるとか、楽しい気持ちになれるとか、なぜか涙が出るとか、そういう現象が起きてきます。なので、いきなり教会に行くのはちょっととか思ってる人はね、よかったらゴスペルスクールとかゴスペルのコンサートとかに行ってですね、親しみやすい感じの部分からイエス・キリストという人を接して行ってもらえたら、これまた新しいアプローチとして、聖書のこと、キリスト教のことが分かってくるのではないかと、こう思います。なんかだらだらとちょっと前説が今日は長くなってしまいましたが、それでは今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第46章。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよ、と言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持って行った。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。エジプトに来たイスラエルの子、ヤコブとその子の名は次の通りである。ヤコブの長子、ルベン。ルベンの子は、エノク、パル、ヘツロン、カルミ。シメオンの子は、エムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ツォアハル。カナンの女の産んだ子、サウル。レビの子は、ゲルション、ケハテ、メラリ。ユダの子は、エル、オナン、シェラ、ペレツ、ゼラフ。しかし、エルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレツの子はヘツロンとハムルであった。 イッサカルの子はトラ、プア、ヨブ、シムロン。ゼブルンの子はセルデ、エロン、ヤフレール。これらはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子で、それにその娘ディナがあり、彼の息子、娘たちの総勢は33人。ガドの子はティフヨン、ハギ、シュニ、エツボン、エリ、アロディ、アルエリ。アシュルの子はイムナ、イシュア、イシュビ、ベリアとその妹セラフ。ベリアの子はヘベル、マルキエル。これらはラバンが娘エレアに与えたジルパの子である。彼女がヤコブに産んだのは16人であった。ヤコブの妻ラケルの子はヨセフとベニヤミンである。ヨセフにはエジプトの地で子供が生まれた。それはオンの妻子ポティフィラの娘アセナテが彼に産んだマナセとエフライムである。ベニヤミンの子はベラ、ベケル、アシュベル、ゲラ、ナーマン、エヒ、ロシュ、ムピム、フピム、アルデ。これらはラケルがヤコブに産んだ子で、皆で14人である。ダンの子はフシム。ナフタリの子はヤフツェール、グニ、エツェル、シレム。これらはラバンが娘ラケルに与えたビルハの子である。彼女がヤコブに産んだのは皆で7人であった。ヤコブに属する者、すなわちヤコブから生まれた子でエジプトへ行った者は、ヤコブの息子たちの妻は別として皆で66人であった。エジプトでヨセフに生まれた子らは2人で、エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であった。さてヤコブはユダを先にヨセフのところに遣わして、ゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。ヨセフは兄弟たちや父の家族の者たちに言った。私はパロのところに知らせに行き申しましょう。カナンの地にいた私の兄弟と父の家族の者たちが私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分たちの羊と牛と彼らの者すべてを連れてきました。パロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時には、あなた方は答えなさい。あなたのしもべどもは若い時から今まで、私たちも、また私たちの先祖も家畜を飼うものでございますと。そうすればあなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われているからです。と、46章はここまででございます。ついに、ヨセフとヤコブが、父と子が再会を果たします。ここの一章で。そして、ヨセフは父の首にすがって大泣きをします。そして、ヤコブはその子の顔を一目見るや、もう死んでもよいと、こういうふうに語るわけですね。実に感動的な場面がここです。今まで死んでいたと思った息子が実は生きていて、それがただ生きてるだけではなく、エジプトの地を治めているものになっていたという、なんともなんとも大きな見返りをこのヤコブに対して神様は示してくれたんですね。そういうふうに語られているのがよくわかる一章にこの章はなっていたのではないでしょうか。ということで今日はここまでとしたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。